ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
はい。今日のお客様は、あ、常連さん。また新しいお友達と一緒だ。今日のお客様は安来市の A 飛騨カンパニー田辺優子さんと野尻千里さんです。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
どういう流れなのかな。野尻さんね、
ここに来るまでの京都にいて、で、まあ、大学も関西で、うん、で最初の社会人生活も関西だったんですけど、はい、ちょっと大学の時からその農業とか自然豊かな風景にすごい興味があって、その大学生の時にはこう思い切れなかったんですけど、社会人をやりだしてそっちに行きたいというか、でそういう農業したいっていう気持ちが抑えきれなくって、でもう3年目で辞めてしまって、全国というまで回ってないですけど、つつうらうらこういろんな地域をこう見て回ったりとか、農業を体験しながら回って、でこうどうこの地でその自分の希望に合った暮らしができるかなってことをいろいろ考え始め、たどり着いたのがここという
か。ここその島根に、はい、そのたどり着くきっかけっていうか、なんかそういうのがあったんですか。
最初は関西にいたかったんですけど、まあ、徐々に全国どこでも住むとこはいいかなと思い始めた時に、なんとなく自分の中で島根県がすごくこう気になる時があって、その時にちょうど大阪で相談会があったんですよ。島根の、ね、島根で農業しませんかっていう相談会があって、まあ、ちょうどタイミングがいいからと思って行ったら、でたまたまその時に安来市の方がおられて、で安来で今地域おこし協力隊を募集されてるっていう話を聞いて、でそういうまあ地域をこう盛り上げながら、なおかつそういう自然豊かなところで暮らせるっていうのは、その自分の希望に合ってるんじゃないかなと思って。
バッチリだった
ん
ですね。
そうなんですよ。それまで島根県とか松江とか出雲は知ってたんですけど、安来は正直知らなくて、
ね、
その時来られてなかったら興味も持たなかったかもしれないですけど、うん、そういうタイミングでそういう方と出会って、安来に行ったら、その安来でその地域おこし協力隊を募集されている地区がまたこの飛騨地区だったんですよ。
田辺さんは A 飛騨カンパニーにこうやって関わるっていうのは、その辺の流れもあるってことですか。
そうですね、私が一番こう地域の中でこうなんとか地域を残したい、元気にしたいって言った一番最初の理由は、うん、うちの長男が少年の市長みたいなので、まあ、中学校3年生の時にそういう弁論大会があって、
はいはいはいはい、
で島根大会勝ち上がって、中四国 DVD 審査で勝ち上がって全国大会に出たんですよ、うん、まあ、その内容がふるさとを思ってっていう内容で、その限界集落にしたくないみたいな感じで、まあ、そういうのを子供がね、あんな力説したのに家族がね、それをやっぱり実践しないと、なんかそういう、まあ、地域の人たちがすごいその弁論大会喜んでくださって、まあ、いろんなとこでその弁論大会の話、うちの子の弁論聞いてくださって、すごくその心打たれたって喜んでくださって、まあ、それがで、で私ちょっと転職したんですよね。保育士したんですけど、まあ、交流センターの主事の仕事をして地域の拠点っていう、まあ、同時にそういうことがあったんですよ。でもうそこからはもう地域の中で頑張ろうかなって思って。
応援っていうのはその地域の方からのどんな感じなんですか。なんか具体的にこういうのがあったとかあると。
そうですね、まあ、言葉とかはもちろんですし、うん、会社の事務所とか来てお差し入れとかもしてもらったりもしますし、うんうん、株式という意味での応援も地域の人もよくしていただくので、
例えばまあ具体的に言うと、今カンパニーは 育苗事業って言って稲の受託を JA から受けて苗を作ってそれをまあ配達したり取りに来られる方に引き渡しをするような作業をしてるんですけど、その作業にカンパニーの社員あの構成員でもないけども地域のおじさんたちが自分たちの田んぼのお仕事もあるのにやりくりしながら時間を調整して手伝いに来てくださるんですよ。でその作業すごい大変だしスケジュール管理もすごく大変なのにそれをやりくりした上でカンパニーのそういう事業を自分たちも携わろうとして必死で頑張ってくださってるんですよ。
木田ならではみたいなところがやっぱあるんですか、関わり方みたいな。
農業法人とかをがっつり立ててるわけじゃないんですけど、カンパニーは日田米プロジェクト部っていう部が中心となってその農業に関わるような作業をいろんな作業をしてるんですけど、その中で関わりしろのある部分でおじさまだったり中高の辺の方がドローンのオペレーターになって関わったり、まあ、20代の子もお休みの日にちょっとバイトがてらにみたいな感じで手伝いに来てくださったりっていうところで、社員ってわけじゃないですよ、構成員ってわけではないけど、そうやって今カンパニーとして地域の中で頑張ろうとしている部門に何かの形で関わって、まあ、それがある程度雇用の創出にもなってるっていう、
それ実感される、
やっぱり中のメンバーだけじゃ人手が足りないんですよ、どうしても、で農業とか福祉とか いろいろうちの会社やってるので、本当に人手が足りなくって、でもそういう人手が足りないところに何かあれば言ってよみたいな感じで皆さん言ってくださって、なのでこちらも困った時はそうやってちょっと手伝ってくださいみたいな、言いやすい雰囲気になってる方は年々増えてるかなと思いますね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、A ひだカンパニーの田辺優子さんと野尻千里さんのお話まだまだ続いていますよ。
その事業内容としてはどうなんでしょう、推しというか。
そうですね、やっぱり一番は農業の地域なので、農業を、まあ、実際農家の方もたくさんおられるんですけど、今までは外に出してたような地区外に出てた仕事とかをできるだけ地域の中でやれるようにしてこう、お金を回していくというか、でまあ、人もさっきの話のような感じで地域の中の人に関わってもらうような形でやっていくってことが一つあると思うんですけど、もう一つその大きい私たちの力にもなってるのは、飛騨に小学校が一つだけあるんですけど、小学校はまあすごく地域の活動にも協力的で、今の小学校の5年生6年生で A 飛騨カンパニーキッズっていうチームを作ってくれていて、
素晴らしい、
すごいですよね。もう子どもたちが A 飛騨カンパニーとかの活動を見て自分たちにも何かできることはみたいなことでそういうチームを結成してくれたんですけど、その子どもたちも毎年毎年、例えば今A 飛騨カンパニーで運営している直売所の宣伝をやってくれたりとか、芝桜っていうその飛騨で頑張られてるそういう活動を自分たちも実践してみたりとか、そういう本当に毎年毎年私たちもこう勇気をもらえる活動をしてくれていて、まあ、子どもたちが頑張ってくれることでやっぱその親御さんたちも興味を示してくれるし、そのおじいちゃんおばあちゃんも興味を示してくれるしみたいなことがあって、盛り上がってるというか、A ひだカンパニーいいなみたいな思えるのは、そういうやっぱ子どもたちが関わってくれてるってことも大きいかなと思いますね。
そこら辺は子育ての環境とかのしやすさとかともなんかつながってくるんですかね、はい、
まずその地域ビジョンを作った時からやっぱりその子どもたちも一緒に地域ビジョンを作りたいっていうところで、まあもともと地域と小学校との連携はあったんですけど、ビジョンを作る時にもまあ小学校に相談に行って校長先生に相談して教員の先生たちも相談した中で、学校全体として一緒にビジョンを考えたいっていう思いで、子どもたちも飛騨がどうなったらいいのかな、飛騨を良くするためにどんなことをしたらいいのかっていうところで一緒にワークショップをしたんですよ。子どもたちだけの学年別のワークショップもしたし、そこでいろんな飛騨に対するアイデアも出たし、でまた全体のワークショップをした時も子どもたちも一緒に参加して、飛騨がこんなところになったらいいなっていう絵を描いたり、 まあ、そういうところで立ち上げの時からこのカンパニーの立ち上げの時からやっぱ小学校とも一緒に進んでるんですよ。でそうなった時にカンパニーってどういう会社なのっていうところを学校で授業で取り上げたいって、まあ、最初に言ってもらえて、でそういう話をしてカンパニーは自分にできることから自分たちで行動していこうっていう、まあ、そういうスローガンのもと活動してるので、子どもたちも自分たちも何かやできることをやりたいって言ってくれたんですよね。でそういうところでカンパニーキッズ誕生して、やっぱり学校と地域とがこう、うまくお互いがやりたいことを一緒に行動していくっていうやり取りが、お互いに応援するとか手伝うんじゃなくて一緒に知恵出し合いながらブラッシュアップした中でサマーフェスタをしようとか芝桜の植栽をしようとか市場の PR 動画を作ろうとか、そういうことがこう考えただけじゃなくて提案しただけじゃなくて実現してるんですよね。そういうことを積み上げている中でやっぱり子どもたちのねその行動力っていうのは、やっぱり地域のみな、あの元気の源につながるというか、より、まあ、カンパニーが元気になった、本当にそういうのも大きい、大きいですよね。
本当にひだが 大好きなんですよね、みんな子どもたちが。
それはそうですよね、
うん、
それやっぱ多分親さんが
そうです、
ね、あのひだが好きだからですよね、きっとね、
うん、そう思います。
なんかそうじゃないとこって分かるもんな、なんか、はい、もうここダメだからもう嘘行きなんで、ね、あるとこっていうとこあるからやっぱりそこは、はい、でもお子さんたちがそうだっていうのはそういうことなんだろうな、ってことやっぱ子育てってしやすいですか。
私あの同居推進派なんですよ、はい、大家族推進派なんですよ。なるほど、大家族ね。で、まあ、何世代か一緒に生活する中で、はい、やっぱり子育てをおじいちゃんやおばあちゃんにも関わってもらいながら、やっぱりそう大変だけど、
うん、
同居は大変だけども、あの、うん、そうやって子供たちにおじいちゃんやおばあちゃんたちがを可愛がってくれるっていうのは、やっぱりその子供たちの心の成長ってすっごい大きいなと思ってて、で日だって割合同居してる方が多いので、うん、その子たちがだんだんに大きくなっていくんですけど、やっぱり飛騨の子ってすごく心根が優しい、こうね、あの自信にあふれてるというか、ね、やっぱそういうのってみんなに大事にされて、家族にも大事にされて、地域にも大事にされて、でそういうのが心根のところにあるから優しい素直な子供たちになるんじゃないかなっていうのが、私長男とか長女の辺の世代の人たちってみんなそうやって同居頑張ってたんですよ、うん、まあでもまあ一つ屋根の下でもなくなって、うんうん、敷地にもう一つ離れを建てるっていうのがこう3番目ぐらいはちょっと増えてはきたんですけど、うんうん、まあ、それでもこう飛騨に帰ってきたり、飛騨で誰か後継いでもらってみたいな感じで、ここで子育てをしていくっていうところで、こうみんなで頑張りたくて。
それは田辺さんだけじゃなくて結構やっぱそういう方が多いと。
そうですね、本当にこのままみんな出て行って、うん、30分40分圏域で家建ててるんですっていうところも本当に多いですよ、
うん、
多いんですけど、うん、でもまあ自分の子供世代がそういう適齢期になった時に胸張って帰っておいでって、うん、ね、自分たちだけで子育てするの大変だよって、手伝うけん一緒に暮らしたいねっていうのをこう胸張ってさっきの話で、うん、うち帰ってこねえよ、どうせ子供も少ないし、うん、中学校遠いし高校も遠いしみたいな感じで、帰ってこんでいいけんって言いたくなくて、
そうです、ね、
帰ってきた方がいいよって言いたくて、みんながね、私たちが楽しくないと、やっぱ子供も帰ってきたくないですよね、冷めたような。
とてもよくわかりますよ、
どうせみたいな感じだと、
うん、
そういうところで、あ、帰ってきてもいいかもみたいな、帰ってきたいなって思ってもらえるような地域にしたいなって。
うん、
野次さんはやっぱりそういうお手本みたいなのがあるわけじゃないですか、
はい、
やっぱ安心ですか、子育てみたいなことが。もしかしたら
私がまあ元々いた京都なんて、うん、やっぱりそのご近所さんもまあ、本当に会ったら挨拶するとか、やっぱりつながりが少なくって、やっぱまあそれがいいとこでもあるんですけど、プライベートをこう入りすぎないっていういいんですけど、私がこうやっぱこういう地域に来たのって、そういうこうまあ農業だけじゃなくて、そういう人とのつながりを求めてたっていうこともあると思うんですよ。で実際ここに来て、まあ、ご近所さんとか同じこう集落の人とのつながりがまあ 家族未満だけどその強いというかやっぱ声よくかけてくれるとかこういろんなお裾分けとかもしてくださるし、なんかそういう意味でもこう見守ってもらえるっていう地域だなっていうのも感じてるし、今の小学校とか見ても、まあ、子どもたちが少ないっていうこともあるんですけど、みんなまあ兄弟みたいな感じで、そのまあ一人っ子の子もあの3人兄弟の子とかもいろいろいると思うんですけど、まあ、兄弟みたいな感じでいるので、家じゃ学べないことをやっぱ学校でもこう学べる環境っていうのはこの飛騨はあるなっていうのは感じてるので、そういう意味では本当に子育てにはいい環境なんじゃないかなとは思いますね。
小学校って全校何人ぐらいなんですか？
今31人。
一学年何人とかなんですか？
一学年ね
5人とかそういう感じ。
そうですね、多いクラスは7人ぐらいで、
なるほど、
一番人数の少ないクラスが今4人とかかな、
うん、例えば習い事をねさせたいとかなった時とか、そういうののなんか不安とか実際の大変さとかそういうのはあったりするのかな？
今飛騨版寺子屋みたいな、まあ、ビジョンがあったので、ほうほう、3年目、
うん、
英語塾とかで学習塾が2年目になるのかな、ちょっとこじんまりとやってるんですよ。調査もしてやっぱそういう学習の場とかあったら親は通わせてもいいかなって思ってる人もまあまあいたんですけど、その時調べた時に、だけど子どもたちがやっぱりスポ少とか頑張ってて、であの安来までわざわざ行ったりとか、まあ、地区内でも、まあ、ピアノもあるし習字もあるし、多少こじまりとまだ習い事してるんですよ。でなかなか英語とか中学校を対象にしてる学習塾とかニーズは少ないんですけど、でも、まあ、地域の中で講師ができる人がいて、でその方にこう英会話が月2でやってるんですけど、まあ、そういうので少しでも英会話の力がついたりとか親しみが持てたらいいなってことで、地域全体で応援しましょうっていうような、そういうのも
自分たちでね、
そうなんですよ、
なんとかこうやりくりしようみたいな、
そうなんですよ、で、まあ、講師的なところも、ね、何割かは地域で応援しましょうみたいな感じで、で、親さんにやっぱりこういう地域でも英会話教室があるんだとか、学習塾があるんだみたいなところで、遠くまで通わなくても地域の中でそういう場所があるよっていうところで、お得に思ってもらえたらなっていうところで、
いいですね、
ちょっと地道にはやってるんですよ。
お二人が思い描いてる島根とか自分なりのこう未来みたいな、こんな風になったらいいなとか、
いや本当に人口が増えてほしいというか、子どもたちがやっぱ帰ってきたくなるような地域になって、島根ってちょっと地味な感じなのになんか結構盛り上がりつつあるよねみたいな感じで、上向きな感じになってほしいなって思うし、やっぱもっと島根って女子が元気だよねみたいな感じで、男女平等でもないんですけど、女性だってこんだけ活躍できるんだよねとか、あのしやすいところだよねって言ってもらえるようなところになったら、もっともっと盛り上がるんじゃないかなと。美肌とか健康とか、うん、そういうのをもっとうまくこう PR できるようにはい、はい、
島根って中山間地とかすごく多いと思うので、うん、そういうところでずっと住み続けたいというか、やっぱりさっきの子育て環境のこともそうですけど、人とのつながりもあるし、どんどん人口が減っていくのでどんどんこう住みづらくなっていくけど、やっぱりそれがもうずっと10年後も20年後もずっとやっぱりそういう住み慣れたこう田舎というかとこで暮らしながら、でもあんまり不便を感じすぎない、多少の不便はしょうがないと思うんですけど、病院が遠いとか買い物するの遠いとかあるんですけど、そこら辺をこう、まあ、人口は少なくなってもみんながよりこう協力したりすることで住みやすい、自分が住みたいところで住み続けられるような県の代表とか、日本でもそういう地区の代表みたいなのが島根になるといいなっていうのは来て思いましたし、やっぱりその島根に移住されてる方とかも結構多くって、やっぱりそういう方たちもやっぱり島根のことがすごい好きで住み続けたいという方が結構おられるので、そのまあ人口が増えるってことももちろんなんですけど、少なくなってもそこに負けないような知恵とか工夫とかをみんなに持ち寄ってやっていけるような地域になればいいなっていうのは思いますかね。
ハートフルデイズ。 かがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。